はい、じゃあ始めましょうかね。今日は、92ページの最後のところですね。南条兵衛七郎殿御所、東条松原の方南、イルヤは降る雨のごとしというところね。はい、じゃあ、一緒に、読みますね。南条兵衛七郎殿御所にのたまわく、今年も11月11日阿波の国東条の松原と申す王子にして、猿取りの時数百人の念仏等に待ちかけられて総来て、日蓮はただ一人十人ばかり、もののように会う者はわずかに三四人なり、イルヤは降る雨のごとし、うつたちは稲妻のごとし、弟子一人は当座に打ち取られ、二人は大事の手にて走路、自身も切られ打たれ結句にて走来し、おどにいかが走来剣打ち漏らされて、今まで生きてはべり、文礼元年の今年の11月11日阿波の国東条の松原という王子で、去る時午後4時から6時の間の時、待ち伏せていた数百人の念仏者に襲われた。こちらの総勢は10人ほどで、応戦できる者はわずか3、4人でしかない。イルヤは雨の降るごとく、打つたちは雷のようであった。弟子一人はその場で殺され、二人は重傷を負った。日蓮も額を切られたり、左手を打ち折られたりして、絶体絶命であったが、どうしたことか打ち漏らされて今日まで生きている。東条のですね、この松原の方南、小松原の方南というこの場面、ですね。で、この御所は南条時光さんのお父さんの南条兵衛七郎という方に、この大聖人様が出されたところのこのお手紙なんですけれども、この法華経の信仰というものを貫くと、また大聖人が貫いてきたというその道のりにはですね、そのこういうこともこのあったんだと、こういうことも乗り越えて、その私は法華経の行者として生きてきたんだと。だから南條さん、あなたもそういうこの信仰、そういう法華経の行者としての生き方というものを、そのあなたも貫きなさいよということを、この南條兵衛七郎に戒め、励まされる、その内容で、自分の法難の時のこの様子をこの手紙に書かれたということなんですね。大聖人様がこの伊豆伊東にですね、この島流しに、この幕府から最初にこの 島流しの刑に、この処せられて、それで、その伊豆伊東の流罪からこの赦免になって、 そして元の鎌倉にこの戻ってきた。でそうするとこのお母さんがこの床に伏せたこの状態でこの重篤の状態であるというその連絡の手紙がこの大聖人のもとにこの届けられたわけですね。で大聖人様は建長5年4月28日に、約9年10年ぐらい仕掛け10年ぐらい前にこのふるさとの人たちにこの南妙法蓮華経の法華経の教えでなければ一切修行平等成仏ということはその叶わないんだと真言宗や禅宗や念仏宗やそういうこの教えでは私たちに本当の救いというものはこのないんだということをこの訴えたわけですね。そして初めてこの南妙法蓮華経のこのお題目を唱えてこの法華経の行者としてのこの出発をこの建長5年4月28日にこのされるわけなんですね。でその時からこの地頭の東條景信はこのとんでもないやつだということでこの大聖人を殺してしまおうというふうにこの大聖人をつけ狙うわけですよね。だけどそれをかいくぐってこの大聖人様はその鎌倉に出てそしてそのふるさとの人たちに訴えたことと同じことをその鎌倉の幕府や鎌倉の町の人々にこの訴えていったわけですよね。でその結果幕府はこの日蓮を島流しにすればそのおとなしくなるだろうというふうに考えてこの大聖人様を伊豆伊東に島流しにしたわけですよね。で、ですから大聖人はふるさとの人たちにこの法を説いて法の縁をつけたのは9年10年前の建長5年4月28日だけでその後は手紙とかそういうものでこの指導はこのされていましたけれども直接この教えをこのその人たちに説くということはこのなかったわけなんですよね。でも考えてみればその建長5年4月28日にその大聖人の言葉を聞いただけでこの信仰に入信された人たちがいるということですからそれはすごいことですよね。信仰を変えるということは生き方を変えるということ心を変えるということですからこれは本当に並大抵なことじゃないんですけれどもその大聖人のその説法に接してそしてそれまでの先祖代々の信仰をやめてそしてこの大聖人の信仰に改められたと。でそういう人たちにもこの大聖人はこの改めてまた会ってそしてその法というものをこの伝えなきゃいけないというふうにその考えたわけですよね。ですからお母さんの病気っていうことだけではなくしてその人たちに対するこの信心をそのより具体的にこの説いてこの伝えなきゃいけないというふうに考えた。で大聖人一旦帰ってこのお母さんお父さんに改めてこの南妙法蓮華経の信仰というもののこの正しさ大切さということを説いてそしてこの法華経の南妙法蓮華経でそのお母さんの病気のご祈念をこのするわけですね。でご祈念をするというと その大聖人だけが祈ったみたいに思うんですけれども、そうじゃなくてお父さんお母さんも改めてこの南無法蓮華経のお題目の大切さということをこの深く考えてもらいたいということで、お父さんお母さんと一緒にこのお題目を唱えて、そしてそのお母さんの病気のこの平癒をこのご祈念した。そこからお母さんはまた立ち上がって、その4年間この命をこの長らえて、そしてその4年後にこの亡くなられるわけなんですけれども、その時お母さんはこの病のとこからこの元気で元の生活にこの戻るような、そういう回復をこの見せてくれたわけですよね。で、今話したようにその点在するところのこの信者さんのところに、この大聖人はそのお母さんの病気がきっかけでこのふるさとに出かけていって、そしてこのその信者さんが集まっているところに自分の方からこの出向いていって、その回って、そしてその法華経の信仰というものをこういうふうにこのしなきゃいけないんだと、こういう教えなんだということをそのより細かにその話をしてこの回ったわけですね。でそうするとその田舎ですからね、ですからもうすぐこの10年ぶりにこの日蓮がその安房小湊にやってきたということはパーッとこの知れ渡るわけですよね。で東條景信の耳にもその入るわけですよね。で建長5年4月28日に日蓮を殺し損ねたと。今度このやってきたらね、絶対にその日蓮をその自分の手でその殺してしまうんだと、もう二度とこの土地のを踏めないようにこのしてやるというふうに、このなんていうんですかね、地頭という権力者である以前にこの南無阿弥陀仏の念仏者としてその念仏の信仰をこの否定したと、とんでもないやつだということで、その信仰の憎しみの方がこの東條景信のこの憎しみの中心にこのなってたわけなんですよね。で東條景信だけじゃなくて、そのふるさとのこの念仏者もこの一緒になってこの日蓮にこの土地をこの踏ませないようにこのしなきゃならんと、南無阿弥陀仏の阿弥陀如来のこの悪口を言う人間をその生かしててなるものかということで、その土地の人たちもこの日蓮を亡き者にしようというふうにその団結してこのいたわけなんですよね。でこの東條この小松原というところにこの大聖人様が、ちょうど夕方のですね、午後4時から6時のこの夕暮れのこの時間ですよね。そこにこのちょうどその時間と場所にこの出くわした時に、もう大聖人様はここに書いてあるようにもう10人ほどその土地の人たちもその大聖人の案内にこの立ってくれますから、その地元の人たちとそれから大聖人のお弟子さん ですね。でこの夕暮れ時ですけれども、この大聖人の信仰をしている工藤義隆というこの城主、小さなお城ですけれども、そのお城の主人であるところのこの工藤義隆のこの屋敷にその向かうこの途中だったんですね。それでその小松原というところにその差し掛かった時に、この待ち伏せをするにちょうどこのいいその場所だったんですね。それでこの東条景信がこの大聖人様のその行動をこの見計らって、そこでその待ち伏せをする。そしてその村のこの念仏者の人たちもそのそれぞれにこの刀であるとか棒であるとか石であるとか、そういうものを持ってその攻撃する道具を持ってこの大聖人をこの待ち伏せするですね。で何もこの予想もしない大聖人を知らないでこのそこにこの差し掛かる。そうすると数百人のこの団体でまるで戦争のような状態で、わずか10人前後の大聖人の一行をこの取り囲んでこの大聖人を殺そうとする。東条景信はその馬に乗ってこの大聖人めがけてその刀を振りますですね。わわわわとこうこのそういうこの騒動になるわけですよね。で工藤義隆は今来るか今来るかというふうにそのこう急いだ気持ちでこの家にいたんですけれども、もう待ちきれなくて自分の方からその馬に乗って、それでこの大聖人一行をもう自らこの出かけて迎えようという感じでこの大聖人が来られるその小松原の方向にこの馬でかけてきたわけですね。そうしたらもうそういうこの乱雑な状態にこのなっていると、これは大変だということで、その工藤義隆もその刀を抜いて、そしてこの刀はこの大聖人様の教えはその無抵抗主義ですから、ですから自分たちがその殺される、傷つけられることを防ぐためのその刀として、工藤義隆はその地頭を殺そうとかそういうふうに考えるんじゃなくて、この大聖人を守んなきゃいけない、守りのためにこの使うその刀としてこの受けてたんですね。ですからそれがここに書いてるように、打つたちは稲妻のごとしというのは、刀と刀がカチンカチンとこうやってこのぶつかるとこの火花が出ますよね、カチンカチンっていうふうに。そのことをこの大聖人様が稲妻のごとしと、雷のようにこの火花がこの散ったということをこの表現しているわけですよね。受けるだけですからね。だから攻撃する方は殺そうと思って、その刀を振ってるわけですから、殺そうとしてる方が強いに決まってますよね。なんぼ隙があってもそれを刀を向けて突き刺すということをしないその受けの刀ですから。でそうやっているうちにその工藤義隆はその殺されてしまうわけですよね、刃のもとに。そしてその京人坊というこの弟子、まあ言い伝えですからあれですけれども、なんていうんですかね、ものすごい体が大きくてですね、 そしてその、まあ、怪力の持ち主のこの大聖人の弟子がその狂人坊という人がいたんですけれども、その狂人坊もこの一生懸命その大聖人様のこの命を守るために、狂人坊は刀は持ってませんけれども一生懸命大聖人をかばってそのこの立ち回りをこのしている中で、そのやはりその刀で切り殺されてこのしまうわけですよね。それからもう二人この重傷を負ったっていうふうに書いてるのは、上官と長英というその人だというふうにこの言われてるんですね。上官と長英というふうにこの言われてるんですけれども、この二人がどれほどの怪我だったか分かりませんけれども、刀の怪我なのかこの骨を折るようなその怪我だったのか分かりませんけれども、この二人が重傷を負ったと、一人で歩けないほどのこのその怪我をさせられたということなんですよね。まあ、なぜ大聖人を殺すまで、まあ、大聖人は頭をこの馬の上から振り回したその刀を頭に受けてですね、そしてこの顔中がもう血だらけになるほど頭を怪我をすると、血がこの流血がひどく吹き出しますので、そういうこの状況になったということなんですよね。大石寺のですね、大石寺の大客殿のこの お見えさんですね、お見えさんの大聖人の顔がこのあって、それでこのここには額って書いてるんですけども、このここの頭の横ですね、この頭の横がこのこういうふうにこの三日月型にその傷がこのお見えさんのところにですね、この彫刻されてるんですね。でたくさんたくさんお見えさんを見たんですけど、日蓮宗のお見えさん、日蓮系の大聖人のお見えさん、全部このそれぞれ、この写真がインターネットでその出てますので、その見たんですけども、このお見えさんにですね、そのまあほとんどお見えさん正面からのこの写真ですから、横からの写真というのはなかなかないので、そのそこまで確認はできないんですけど、傷が彫刻されているまでのお見えさんというのはですね、この大石寺 の, 見えあの大客殿の向かって左側のこの大聖人様のお見えさんしかなかったんですね。でそのここのこのお見えさんを私が彫刻するときにですね、その一番その参考にしたのは、その大石寺の大客殿のこのお見えさんなんですけれども、そのここのお見えさんも大客殿のお見えさんに倣って、向かって、この右側のここの額のこの、まあ、頭の横ですね、頭の横に、この三日月型のこの傷をこの彫刻したんですけども、普通はですね、お見えさんというのは 本物よりもその立派そうにその作るんですね。だから少々傷があっても傷がないように作るのが普通はそのお見えさんなんですね。だからなんていうんですか、政治家の銅像とかこの肖像画とかそういうのはその描いたり作ったりする人がちょっと色男でちょっと若めにその作るそうですね。でそうするとその本人はその喜ぶそうですそのなんていうんですかね、ごっつい顔をそのまま作ると本人が嫌がるというか、だからちょっとこのブサイクでもよさげにこの作るようにこのするらしいですよね。で、ちょっと若めに作ると、つまり、まあ、それはただのテクニックじゃなくて、尊敬するこの人を作るときにはその汚れてるところ変なところはその省略してしまうということをするわけですね。だから大商人のお見えさんもそういうふうにこの作ってやるお見えさんがほとんどなんですけども、大石寺のその客殿のお見えさんがそうやって作ってやるということは、この法華経の行者としてその生きられた大聖人のこの姿をそのまま仏に刀傷があるということはその事実であっても普通は作らないんですね。普通はそういう傷をその省略してしまうということなんですけども、大石寺のもともとの教えっていうのは今は芸家が生き仏みたいなそういう考え方に凝り固まってますけども、そんなその考え方は本来この大石寺の教えの中にはこのなかったんですよね。大聖人はどこまでも大聖人だし、その時代その時代の観図はどこまでもその人なんですよね。その人が大聖人だと、その代々の観図が大聖人ほどの法華経の行者の生き方をした人は誰もいないわけですよね。誰も辰の口の法難のような佐渡流罪のような経験をした観図は一人もいないわけですから、だから観図がその時代の生き仏だという考え方はもう内容から言って無理があると、間違ってるということなんですよね。だから大石寺のそのお見えさんは江戸時代に作られたんですけれども、その江戸時代に作ったその大工さんの信仰この日蓮大聖人日蓮聖宗の信仰していた大工さんがそのお見えさんを作ったということがお見えさんに書かれてあるんですけども、その大工さんがその時代のその坊さんからその話を聞いて、そして法華経の行者としての人間日蓮をそのお見えさんとしてその彫ったと、本来のこの大聖人のその私たちと同じ肉体を持ったその人間日蓮をこのお見えさんとしてその彫った、法華経の行者として生きるということが私たちにおけるところの成仏なんだということをこの示したいためにあえてその傷をそのままその彫ってこの作られたんじゃないかというふうにその思うんですね。でその時にこの、まあ、大聖人はそういうこの、まあ、致命的な怪我をこのされて、そして、この今はその綿帽子をかぶもうちょっと暖かくなってきましたからかぶってませんけど、真冬はこのお見えさんに綿帽子をそのかぶせるんですけども、かぶっていただくんですけど、 それも大聖人がその時からこのずっとこのその傷がその寒くなるとうずいたということで、その寒さの厳しい時にはこの綿帽子をかぶられていたと、いうことなんですね。だけどまあ勤行したりする時には帽子脱いだと思いますけどもね。だけどそれも大聖人がこうやって生活していたっていうその生活感をこのそのままこの姿にその表しているということなんですよね。それでね、今最初に読んだ話とはねだいぶ違う話なんだけどね、これはねその小松原の砲難を受けてこの大聖人がね頭に怪我をしてこう血がだらだらこの流れるですね。ほいでねもういろんなね言い伝えがその土地にこの残ってるんです。それはねこのまあ本当にそのめちゃくちゃな言い伝えだなと思うのはね、その大聖人がねその頭から流れる血を止めるためにねその土をねこの傷にねこの塗ったったね。そんな鎌倉時代の人でもね土をねその傷につけたらねその余計可能するっていうその産んじゃうっていうことはもうその分かりきってることですよね。普通血を止めるときにはこうやって押さえてその圧迫止血って言ってその押さえてそれでその血管をこの押し付けてそれでその傷口がこの塞がるようにっていうふうにするのがそれが当たり前のそのやり方なんですよね。だけど大聖人がそうやって怪我をしてその血がその流れてでそこに身延のお寺が建ってるんですよ。でそこのお寺がですねその血止めの土地って言ってですねその土を瓶かなんかに入れて売ってるんですよ、そのお土産で。そんなバカな話なかろうと思うんですけども、それから傷洗いの井戸っていうそのここのお寺の井戸でその大聖人が傷を洗ったんだ、いやこっちの井戸で洗ったんだってその何箇所もその傷洗いの井戸っていうのがそのあるんですよね。傷を洗った井戸があるっていうだけでその身延日蓮宗の観光のためのお寺がこのドーンと立ってるんですね。バカみたいな話だなとそのいうふうに思うんですけどもね。それからねこの大聖人のお見えさん大聖人のお見えさんありますよね。そうしたらねその身延のその お見えさんにそのかぶせるその綿帽子がねまるでね布団がねその大聖人にそのかかってるみたいなそういうその綿帽子なんですよ。でそこにねこの綿がね赤い色にこの染めてあるんです、赤い色に。でその赤い色は何かって言ったら大聖人が流した血がその綿にそのついていることを表しているんだと言うんですよね。綿がその血に濡れて真っ赤になるって言ったらもうその出血して死んでるぐらいのその量ですよね。でまたそれをですねこれをその暖かくなって下ろしたらですねこの綿をですね小さくちぎってですねそれでお守りにしてまた売り出してるんですよ。バカみたいなそのことをそのしてるんですよね。で大聖人が その刀で切られてもその命を落とすことがなかったから、だからそのお守りをもらうと自分たちもそういう危険なことがあっても助かるというお守りになりますということが、その身延日蓮宗のそのお寺のその売りなんですけども、もう本当にそのくだらないそのうさんくさいことがその商売の種にこのなって、もう信仰でも何でもないそのことにこのなんていうんですか、あらぬ方向にそういうものがこの枝分かれして伸びていってしまってるんですけれども、この大聖人はそういうことでその命拾いをしたからどうだとかこうだとかいうような、そういうことをこの大聖人様はこの言ってるんじゃなくて、法華経のためにそのこういうふうになった、法華経のためにその信者さんやこの弟子がその命をこの落とさなければならなかった、自分も本当にその命を落とすかどうかということのその際どいその場面にこのなったんだということ、そのことをこの大聖人はこのおっしゃってるわけなんですね。でそうなったとしても、この法華経の行者としての生き方というものをこの貫いてその来たんだと、そこでその命拾いをしたということは、この法華経というものをもっともっとこの自分でこの修行をし、そしてもっともっとこの人々にこの伝えていかなければいけないこの使命とこの責任がそのあるということなんだということなんですね。南無法輪華経の信心をしてたら、こうやってその命がその助かってその守られるんだから、そのお前もその信心しろよということをこの大書にはこの言ってるわけじゃないんですよね。そこで命を落とそうが落とすまいが、南無法輪華経の法華経の行者として生きるということには何も変わりがないんだよということ、そのことをこの大聖人様は南條時光さんのお父さんにこの伝えているということなんですね。で実はなぜ南條兵衛七郎さんにそういう話をこのしているかというとですね、南條兵衛七郎さんは武士としてこの上野の土地のこの地頭の生活と、それから鎌倉幕府に仕える武士としてのこの行き来をこのしてたわけですね。そして鎌倉へ行った時にこの大聖人様の説法に出会って、そして大聖人様に教えを何遍も何遍も受けて、そしてこの信仰していこうというふうにその決断をして、ふるさとに一粒種としてこの日蓮大聖人の信仰というものをこのその種を下ろしたこの人なんですね。つまりその時代、その鎌倉時代、その鎌倉の大聖人に出会った時から、大聖人が鎌倉幕府から嫌われている、その嫌われている大聖人の信仰をするということは、もう武士としての出世っていうものは諦めなきゃいけない。それだけじゃなくて、武士として鎌倉幕府から睨まれる、それも覚悟の上でこの南條兵衛七郎は入信したんです。それは四条金吾も池上兄弟も時入道もみんなそうなんですね。入ってみたらこうだったっていうんじゃないんですよ。もう入る前から もう分かってるそのことなんですね。分かっていても南條兵衛七郎はそれまでの南無阿弥陀仏の信仰っていうものでは自分たちは成仏できないんだと。だったら先祖代々の南無阿弥陀仏の信仰であってもこれはやめて、もう親族一同全部南無阿弥陀仏ね、親族の中でもこの南無妙法蓮華経の信仰に変えるということになると誰も賛成する者はいないし、当然反対ばっかりの中でそのやるということはもう分かりきっているわけですね。だけれども南條兵衛七郎は決断をして、そしてこの大聖人様の信仰というものをしていこう、武士としての出世というものの道が断たれても南條家の繁栄というものがもう望めなくても自分は正しい信仰をしたいと、成仏できる信仰をしたいというふうに考えてこの入信したんです。しかし南條兵衛七郎はですね、体が弱かったんです。体が弱かった、ね、それで病の床に伏せてしまうんですね。そうするとね、親族がね、見舞いと称してやってきてね、そして枕元でね、お前がね、日蓮の信仰なんていうね、わけわかんない、幕府も世間も日蓮の信仰なんていうのはろくでもない信仰だというふうに言っているその信仰に、この親族の長である立場のお前がたった一人この日蓮の信仰というものに収拾替えするもんでこんな病気になったんだとね、お前は一人でこの信仰に入っていいかもわかんないけども、この親族一同がみんなこの変な目で見られてるんだと、どうしてくれんだとね、やめろやめろっていうふうに、もう寝たきりになってるその南條兵衛七郎に枕元でその散々こう嫌み言って皮肉言ってその悪口言ってやめろやめろというふうにこの言うわけですよね。いじめてんのか説得してんのか分かんないようなそのいびるわけですよね。とだんだんだんだん病気になってる南條兵衛七郎も病気になってますから気が弱くなってこのいますよね。そうやって言われるとね、そうかなと、人にみんなに迷惑かけてんのかなとね、ここはもうやっぱり自分が元の南無阿弥陀仏に戻ればみんなが丸く収まって、それでこんなこともなくて、ひょっとしたらでもまあその信仰をその改めたからこの病気になってしまったのかなというふうに、もうだんだんだんだんこのマイナス思考っていうか、こう悪い方へ悪い方へとそのこう考えていくわけですよね。さあそこでですよね、そこで奥さんが、奥さんね、大聖人に会ったことないんですよ、一遍も。いつも留守を守って鎌倉に行ったことなんかないんですよね。大聖人に会ったことないんですよ。ご主人の口から大聖人がこういう人だ、大聖人の教えがこういう教えだということを間接的に聞いてるだけなんです。だけど奥さんは身延の大聖人様のところに、主人が今こういうふうにその弱気になって心変わりをしているということをこの大聖人に報告したんですね。手紙を書いたんです。ね。もう鎌倉時代ですからね、女の人が男のその言うことを聞くなんていう、もうどんな理不尽なことであっても、その言うことを聞く、それがその女の鏡みたいに、 その言われて当たり前のようなその時代なんですよね。だから女が男主人のその主人をおかしいなんていうようなことをこの言うなんていうようなことはそのとんでもない、どんな内容であってもとんでもないそのことだというふうにその受け止められている時代に、この奥さんは自分の主人がおかしいというふうに判断をして、その大商人のところにその今主人の心がこういうふうになっているということの報告の手紙を出すわけなんですね。その手紙を受けて大商人はこの南條兵衛七郎にこの手紙を書いて、あなたに鎌倉で出会った時に真言宗がなぜいけないのか、禅宗がなぜいけないのか、念仏宗がなぜいけないのか、なぜ法華経でなければ成仏できないのかということを再三再四何度も何度もその話をしましたね。あなたはそのことを納得して喜びを持ってこの信仰というものを改めたんですよねと。それを今思い出してもらいたいと。ね。ただやめるなじゃなくて、なぜその信仰についたのか。なぜこの信仰でなければならないのか。病気になって弱気になっている。その中で間違った判断をするんじゃなくて、どんなに病気になって弱気になったとしてもこの正しい信仰を貫いてもらいたいということを訴える中において、今最初に読んだところの日蓮はこういうことが過去にあったけれども、それでも法華経の行者としてこうやって生きてきたんだということを大聖人は書き添えて、この南條兵衛七郎を励ましているわけなんです。ね、その手紙をもらって、南條兵衛七郎は、はたと自分の昔の志を思い出して、そうだと。この病気が治らなくても、このまま死んでいったとしても、自分は南妙法蓮華経の信仰を貫いて生涯を終えなきゃいけないというふうに考えて、やめようかなというその気持ちというものをこの捨てて、そしてこの信仰というものを貫いたまんま亡くなっていったんです。その亡くなった時に南條時光さんはまだ7歳です。7歳ね、その7歳の南條時光さん、長男は事故で亡くなってますから、南條時光さんは2番目ですけども、その2番目がその長男、この僧侶としてこの後を継いで南條家をこのまとめていかなきゃいけないと。7歳でその家来も全部この含めてね、地頭の仕事をこの受け継いでやっていかなきゃいけない。それができるのはお母さんが後ろ盾になってその育てて、地頭として育てて、かつ信仰者としてこの育ててそのくれたおかげで、この南條時光さんはその一人前になっていくわけなんですね。だけどその元はその弱気になったながらも、お父さんの南條兵衛七郎がその最後まで貫いたこの南妙法蓮華経の信仰のおかげで、そのことをその志を引き継いでその信仰者としてこの一人前になっていったということなんですよね。信仰っていうのは心を変えること、生き方を変えること、 ですよね。だから世間の人たちみたいにどっかの神社やお寺へ行ってお守りをもらって車にぶら下げたり家の柱にお札を貼っといてそれで新人だというようなものは新人じゃないんですよね。新人は生き方じゃなきゃいけないんですよね。つまり生き方を変えなきゃいけないんですよね。南無阿弥陀仏を信じてた人が南無妙法蓮華経の法を信ずるというふうに生き方を変えなきゃいけないんですよね。だから生き方を変えないで信仰を変えるということはできないわけですよね。生き方を変えるということは心を変える、生き方を変えるということは南無妙法蓮華経の法にかなった生き方をするということなんですよね。だから世間の人たちのように南無阿弥陀仏のお寺、南無大師円照金剛のお寺、南無釈迦牟尼仏のお寺、それぞれの神社仏閣に行ったらそれぞれ手を合わせたり手を叩いたりしているというようなことは、それは信仰じゃないし全く生き方を変えているということじゃないんですよね。何でも拝むと、それは生き方じゃないんですよね。生き方ってのは一人で生き方ということは一人だから、人間は一人だから、生き方ってのは一つしかないんですよ。二つも三つもないわけですよね。一つの生き方をすればその二番三番というものは捨てていかなきゃいけないということになりますよね。いつもここに貼ってありますけれども、法華経の中に正直社方便不従余興一言、念仏や真言の坊さんでも一番尊い、一番価値のある立派なお経をお葬式に唱えてくれって言ったら、みんな法華経を唱えるそうです。法華経、長い法華経は唱えにくいので自画芸の短いところを唱えるそうです。だけど自画芸を唱えても私たちは最後に南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経って題目を参照しますけども、どんだけ法華経を唱えても南無妙法蓮華経っていうふうに念仏の人や真言の人が唱えたら、あれ何だろうっていうふうに思われますので、南無妙法蓮華経は唱えないように、一番立派なお経を唱えてきましたっていうふうに、その極陽欲しさにこの法華経のお経を唱える。それなんでかというと、この法華経しか私たちの命は何なのか、命っていうものの本質を説いている教えは法華経しかないからなんですね。だから命とは何かっていうものを説いた以上は、それ以上のもの、それ以上の法はないということになりますよね。だから法華経の中にこの正直者方便、正直に方便の教え、命とは何かという以前の教えというものは捨てなきゃいけないと。命とは何かという教えだけが信仰の中心でなきゃいけないと。正直者方便、不従余興一言、たった一行でも一言でも他の方便の教えというものに心を動かされたり心を持っていかれちゃいけないと。つまり正直者方便と不従余興一言というのは言葉は違いますけれども、方法限界ということなんですね。方法限界、方法限界は日蓮大聖人が言われた言葉じゃなくて、実は法華経の中に正直者方便と不従余興一言という方法限界というその教えというものが法華経の中に説かれているということね。方便の教えは方法なんです。方便の教えでは成仏できないんです。方便の教えは真実の教えというものに導くだけの矢印なんです。矢印では成仏できないんです。矢印の先に本物の教えがあると。 いうことになります。山へ行くとね、頂上まで何キロって矢印があります。その矢印で満足してたら、頂上行けません。頂上を教えるために方便の教えがある。矢印という意味において方便の教えは大事です。方便の教えだからってバカにする必要はないです。だけど方便の教えで満足していたら頂上には行けない、成仏はできないと。だから矢印はどこまでも矢印であって、それを目安にして捨てていかなきゃいけないということなんですね。だから方法限界なんだと。矢印では成仏できない。矢印の先に本当の成仏がある。その矢印の先に南無法蓮華経の法があるんだということなんですね。だから私たちは正直者方便不住余興一元、信仰の生き方は一つだけだということなんですね。だから念仏宗のお経とか真言宗のお経は大日如来や阿弥陀如来がどれだけ立派なのか、どれほどすごいのかということがお経の中にその仏を称えるように書いてあります。だけど法華経の中には仏がどんだけすごいのかということは何も書いてないんです。特に私たちが読んでいるところの受領本の中には仏がどんだけすごいのか、どんだけ立派なのかということは一切書いてないんです。私たちの命とは何なのかということしか説かれてないんですね。仏におすがりしなさい、仏に助けてもらいなさいということも何にも書いてないんです。私たちの命そのものしか説かれてない、そのものしか正直に説かれていないということなんですね。だから大聖人様は自分の命をかける値のある教えは法華経しかないとね。どんだけ命がけの命をかけてその信仰する、どんなに命に及ぶ災難が来ても自分自身の命を説いている教えに自分の命をかけるということはそれは当たり前のことじゃないかということなんですよね。よそのものに命をかけてんじゃなくて自分のために自分の命をかける、それは何にもその犠牲でも何でもなくて自分のことなんだから、それは当たり前のことじゃないかということなんですね。会社に行って何時から何時まで労働をしてそれで給料をもらってこの生活をする、その時間を会社に買ってもらってるんです。自分の人生は簡単に言えば時間ですから、70歳まで生きた、80歳まで生きた、90歳まで生きたって言ってもそれだけの時間を生きたということですから、会社に行って給料をもらうということは時間を会社に買ってもらってその時間内に会社が目的とする労働をしてその値として給料をもらって、その給料で自分が生活するのに大事なものを買って生活をして命を延べると。ということは会社に自分の人生を買ってもらってるわけだ。自分の人生を売ってるわけだ。その時間は会社の生き方をしなきゃいけない。自分の生き方ができないというふうに時間が当然拘束される。自分の人生を買ってもらってる。ね。ということは会社に勤めてるということは自分自身の人生というものを そこに預けてると、その時間を預けてるということになります。自分の命を預けてる、そしてそれに見合う代価をもらってる。自分の人生のために自分の人生を売ってる。だから仕事もみんな命がけなんですよ。ということは信仰も命がけじゃなきゃ成り立たないということになりますよね。自分のために自分の命をかける、生活するための仕事でさえもそうなんですから、信仰においてはもちろんそうでなくね、そうでなければ信仰しているということにはならないと。暇な時しましょうとか、時間が余ったらしましょうとか言うんじゃなくて、本当に自分自身の命として、自分自身の人生として、この信仰というものをこの大切に考えていかなきゃいけないと。法華経の行者として生きるということはそういうことなんだということを、この大聖人様は自らの生き方を通して、この南條兵衛七郎さんにそのことをこの伝えているということなんですよね。あんたに比べりゃ私の方がもっとすごいことをやってきたんだぞっていうような自慢話をしているんじゃなくて、大聖人は大聖人の人生の中で、あなたはあなたの人生の中で一生懸命やんなきゃいけないことがあると、あなたが日蓮の生き方を真似する必要はないと、あなたはあなたの生き方の中で法華経の行者として生きるということはどういうことなのか、私たちは大聖人と同じ生き方はできません、大聖人と同じ生き方をコピーするということもできません。自分の人生の中で大聖人だったらどうやって生きるんだろうかな、大聖人だったらこういう時にどういうふうに判断をするのかな、何を中心にして生きるのかなということを常に考えながら、この南無妙法蓮華経の法というものから外れない、ぶれない、そういうその生き方をする、それが一番大事なことだと。真似じゃなくて、自分自身の人生の中で法華経の行者として生きるという志を立てて、そして生きるということ、それが信仰なんだということなんですね。だから念仏宗や真言宗のように、大日如来に全てお任せします、救ってください、助けてください、守ってください、阿弥陀如来に全てをお任せします、救ってください、助けてください、守ってください、観音様に全てをお任せします、お釈迦さんに全てをお任せします、薬師如来に全てをお任せしますっていう信仰は信仰じゃないんです。任せるものなんか一つもないんです。信仰は自分自身だからね、自分自身だから。それぞれの阿弥陀如来や大日如来や薬師如来やお釈迦さんや、そういうものに対して信仰してるんじゃなくて、そういう人たちが悟った法というものが何なのかと、仏の中身が何なのかということを大聖人様が南無妙法蓮華経として教えてくれた。仏の中身の南無妙法蓮華経の信仰を私たちはしていかなきゃいけない。仏に対する信仰をしているんじゃないんだと。私たちは大聖人が本仏だというふうに言いますけれども、この大聖人の本仏ということは、本仏大聖人を拝むために言っているんじゃなくて、この南無妙法蓮華経の仏の中身を教えてくれた仏が大聖人様ですから、本仏とおっしゃっているんですね。本物を教えてくれた仏だから本当の仏なんです。ただ仏様だからおすがりして、救ってください、助けてください、守ってくださいっていうのは、それは本物の仏じゃない、釈仏言仏だということになりますよね。だから仏の中身は私たちの中身です。
ね、私たちの中身と仏の中身は同じ南明法蓮華経なんです。それを私たちに教えてくれたのは大聖人だけなんです。だから自分の命を説いている南明法蓮華経の法を自分の命をかけて信ずる、自分の命をかけて南明法蓮華経の生き方をする、それは当たり前のことですよということなんですね。だからぜひそういうこの気持ちでですね、大聖人のこの法難も身延日蓮宗のようなそういう観光の売り物にするんじゃなくて、自分自身の生き方にこの重ね合わせて、そして大聖人様がいついかなる時にも法華経の行者として生きた、その証しとして私たちは拝していかなきゃいけないということなんですね。